お聞きいただいたのは米津玄師でボー&アローでございました。
あ、このボー&アローっていうのはこれはだからフィギュアスケートの、
はい、
あの
メダリストっていう
メダリスト
アニメがネットフリックスで今あるんですけれども、
そうですか、はい、まあ、これまたスポーツもの、
そうですね、あのフィギュアスケート、
あ、そうですか、
スポーツもののアニメってなんかどんどん増えてるんだ、
ね、増えてます ね
昔なんかスポコンもありましたけ
ども、ね、
それがなんか途絶えてやんないなと思ったらまたスポーツものが、
は
い、
スポコンものっていうのは巨人の星とかね、はい、昔ありましたけどもね、
ああいうタッチじゃないですよね、
全然違います、巨人の星なんてもう努力して努力してね、親父にね、ちょうだい引っかけね、
かわいそうなぐらい
お姉ちゃん横からね見ててね、
そうでしょう、
ヒューマーなんつってね、もう苦しい苦しい苦しいっていうね、ありましたよね。それがあの私も風子さんに言われて、まずバレーボールの配球から見始めまして、配球がまた良くて、
配球なんていうのはその自分なりのポジションを見つけるみたいなところなんかあるじゃないですか、
自分なりのポジションと、だから先輩パイがとにかくいい人ばっかりです
。いい人です。
昔ってほらなかなか
昔って大体いじめしか
ない、いじめしかないじゃないですか。だからね、そのいじめっていうのもアニメの中ではないんですよ。
いや、それは反対に考えてみれば、現実にいじめがいっぱいあるのに、アニメになんか逃げ込んでいけなかったら、
ああそう、
よくないから、それやっぱりアニメの中で先輩いじめないんじゃないですかね。
そう、あとだから敵チーム、
敵チーム
なんていうのは憎たらしいわけでしょ、常に
大体そうですよ、
敵ですから、違います、
魅力的なんですよ、
敵もいやすごい仲良しな仲良くなっていくっていう、
そういうものってなんか現実と鏡になってるんですね。
そうですと思いますよ。まあ、だからそうすると理想だなとは思うんですよね。
いいんじゃないですか、なんかそっちの方に向かった方がいいねってみんながすり込まれて思うん
であれば、そうです、
藤村さんもね、あの配球とは別で弱虫ペダル、
弱虫ペダルっていう、まあ、自転車競技から高校生なんですけどね、
よく聞くタイトル名ですね、それね、
ずっと見てましたよ、
ずっと見ててね、これもね先輩がいいんだったんですか。これね、こうなるとね、いや、俺もやっぱりこういう先輩になる、まあ人生の先輩としてねこういう先輩になんなきゃダメだなと思いますし、また敵チームにもね、いや一緒に走れて楽しかったねーの、私そんなこと思ったこと一つない
。ラグビーやって
よっしゃよっしゃ勝った勝った、よし
だって、ね、だってラグビーやってらっしゃいましたからね、
どっちかというとそういう先輩なんじゃないですか。
私ではね、
そうなんです、あなたにとっての憧れのそうはなれないみたいな、
なれないんですよ。まあそういうのね、あっても、まあだからこのメダリストっていうんですか、
メダリストはコーチと子供の、まあ、フィギュアスケートなんですけど、
じゃあこれは団体競技ではなく、
そうですね、個人競技ではあるんですけど、ちょっと夢を諦めかけたコーチと、
なるほどね、
こっちも夢を諦めそうになっていた女の子とのお話。
なるほど、諦めかけた諦めかけた両者が力を携えて、徐々に上がっていくっていうお話 ね、もう理想的な展開しかありませんから、もう安心して見られますね。
安心して見られるんですけど、でも
あの時々ありますよ、もちろん、
いや安心して見られるっていうのは今のコンテンツで一番大事です、
大事ですね、
こんな不安な社会ないです
か、ないですから、
私あの正月にお家帰って、あのハンターハンターって有名なアニメを弟から勧められまして、絶対に見た方がいい、
兄弟の交流がありますね、
はい、
言ってましたよね、
言われて、あ、じゃあ見ようと思って、有名だし確かによく聞くぞと、途中まで見たんですけど、途中からちょっとね不穏になってきまして、
不穏になってきて
だいぶ
ちょっと不安な感じが出てきて、
そう、なんかもうそんな死に方しなくてもみたいな、
死んじゃ
うとか、
いけません、いけません
っていうのが出てくるっていうのを知って、で私の好きなキャラクターも随分と無残なお亡くなり方をするっていうことを知って諦めました、途中で。
わかります、わかります。私もねネットフリックスでね、地面師たちなんてね随分とありました、あれ途中で早送りしちゃいました。見てらん
ねえ、あれはそうですね、あの一つも安心して見れるものではないですね、
そういうのも合うんですね、やっぱ片やね、
でまたね一世を風靡したイカゲームの、まあ、第2弾やってるでしょ、もうすでに、もう見る気しないでもうあんなの見てらんねえよって、時代変わりましたよ、
一時期
はまりましたよ。だからあれからやっぱりこの何年か 2,3 年の中で何かもうちょっとその不穏っていうのが ちょっと現実味を帯びてきてしまって、私それがあんまり見れなくなってしまったっていうのがありますね。
そうだから今改めてゆるキャンとか見るとすっごいなんか安心しますよ。
いいんじゃないですか。
そうですよね。
まあ僕とかね、はい、の中で少しちょっと変わってるしたのかなと、はい、昔はねやっぱりそういう不穏なものとかっていうものをよく見てたんです、はい、もう地球滅亡ものとか、ね、戦争ものとか、ね、
それ時代が随分のどかだったんですよ、ね、だからまあバカリズムさんのドラマとかね、はいはい、割と何もないじゃないですか
何もない
見ちゃうんですよね、
だからそういう理想系スポーツにしても何にしても理想系っていうものをやっぱりなんか刷り込んでいく中で一つまあ自分の中でも逃げ込んでいるのかもしれないけれども、ちょっともうそういうものを見たいなっていう気がしてるっていうことですね。
でもやっぱりね、逃げ込んでるのかもしれないけど、みんなが見てるんであれば誰もがそっちの方に進みつつあるってことかもしれないですからね。
そうですそうです。じゃあちょっとメール行ってみましょうか。
はい、ラジオネーム一匹たぬきさん、こんばんは。初めてお便りいたします。50代真ん中おばちゃんです。この番組を知りラジコで聞いてみたのが昨年の12月1日です、うん、それまで日系のラジオ局があることも知りませんでしたすみません。水曜どうでしょうはだいぶ以前から TVK で放送されていましたが、これもまた見始めたのは昨年からです、うん、ステッカーを貼った車を見かけることがあり、番組のファンなんだな、そんなに面白いのかとは思っておりました。番組を見続け大泉さんを作り上げたのはこのディレクターだったんだ、タレントよりこの映らないディレクターの方がキャラすごいぞ、この水道の奔放ぶりを見て地方テレビ局って柔軟性があるんだなとも思いました。その後スマホ情報で藤村さんのラジオ番組があると知り検索、2016年からやってたのかってことで1回目から一気に聞き始め、現在2023年1月まで聞きました。夜中の仕立て仕事中に聞き流しですが、あと少しで追いついてしまうのでもったいないと思い、今は聞くスピードを遅くしています。一気に聞き続けていくうちに番組の形も少しずつ分かっていきました。特にやっぱ藤村さんのパワーってすごいんだと。私は今のところ大きな悩みはないのですが、本気の悩みがある方、心の傷や隙間のある方にはこのパワーがハマり絆創膏になるんだなと。もし世界の終わりが来る時に集団の中に藤村さんがいらしたら、きっとその時をみんなが恐怖で震えないようギリギリまで笑わせてくれる人だろうなと思いました。ご利益ステッカーはまだ在庫があるのでしょうか、欲しいですとのことですね。
あげますあげます確かにね、はい、その心の傷や隙間のある方にはこのパワーがはまり、はい、絆創膏になるんだっていうのがいい、分かりやすい。
そうですね、
私傷は治してませんから。
そうなん
です、ね、ごまかしてるだけですから。
そうです
絆創膏って、でも絆創膏って治療力ないですから、
治すもんじゃないですから。
治すもんじゃないんです。
ただ菌が入らないように一応してるっていう、
まあ隠してるし気にならないようにする、
そうですね、
っていう効果があるものですよね。あれは多分私はそういうことやってます。
そうですね、実質的に直しているわけではないけれども、
直しているわけではないし直せるとも思ってないし、知ったこっちゃねえし実はね、ただその痛々しい傷を見せんなと。
そうですね、
人にも自分にも見せるなっていう感じでしょうね。きっとね、
この番組はね、穴であり絆創膏であるということですね、
で、もしね世界の終わりが来るときに、
はい、
みんなが恐怖で震えないようギリギリまで笑わせてくれる人だろうなと思いましたと、これも当たってますね。
そうですね、言ってます。
もし世界の終わりがあった場合に私はね、なんか彗星が落ちてくると言った時にね、飛行機に乗ってね、もしくはロケットに乗ってね、私がねそれを破壊しに行くかというとそんなことはしませんよ。
アルマゲドンみたいなことはしない。
アルマゲドンみたいなことは絶対、あんなの絶対乗りません私。そうじゃなくてもう待ってるとただその死ぬのは分かってんだけど、ギリまでもうなんとかね楽しく過ごそうという、これも根本的な解決には何にもなってません。
でも言ってましたでしょ、なんかその、俺多分ギリギリになったらトイレ行ってるんじゃないかみたいな話もしてたことあり
ま
して、
それぐらいの余裕を持ちながら現実から目を背けるっていうことはありますよね。
でお手洗いから出てきたらもう来るみたいな、
ピカーなんてね、
なっちゃって。それはいいんじゃないですか、隕石が、隕石がぶつかるって時にね、落下地点に待ってるっていうのはね ちょっといいかもしれない。そういう人いるわけでしょ。ずっと来いとかってわけでしょ。
まあまあそれもそうですよね。う
ん、それもいいかもしれないですね。うん、
だからといってね、地球を守るわけでもないんですよ。
う
ん、
そうですよね。
守れないです。
だけども何かやってるわけですよ。だって待ってるんだ。うんそうでしょ。
でも、まあね、周りを別に励ましてるとかでもきっとないんですよ。
いやそんなことないですよ、まあ、楽しく過ごすためには一人じゃなくてやっぱり仲間巻き込んだ方が、
うんうんまあ、何かしながら待ってるって
そうです、
ね、モノポリやりながら待ってるかもしれない。
いやちょっとそうじゃない、やっぱ歌ってるんでしょうね。
歌ってる
歌ってるみたいなね。できればカラオケスナックかなんかで行くみたいなところはあるかもしれない。
カラオケスナックに行くの、待ってるんじゃなくて、
いやだから待ってるっていうのはまあそうですね、窓が見えるところからね、なんかとかね。だからこの場合に不安になったところで皆さん、じゃあそのね隕石が落ちてくるとかね、まあなんかあったとしますよ、なんか止められます？
止められません。
止められないでしょ。
逃げられませんもん。
だけど何かできないのかとかさ、どうしたらいいんだってみんな騒ぐじゃない。どうしようもねえだろうおめえっていうさ、あるじゃないですか。
いやそれ待ってるっていうのは私は結構いけると思いました。待ってるって人がそこに一人いればいやいればそのうち誰かがやっぱり寄ってくる気がするんですよ。
そうですよね。
待ってる人がいるから俺も待つよみたいななるんじゃないかと私は思うんです。どうしようもないから、
どうしようもないから。
そうすると待ってるっていうことで意外になんか変な不安っていうのが紛れていくんじゃないかと思うんですよね。
なくなりゃしないですけど紛れる。
そうです。根本の原因っていうのは解決できないんですよ、あらゆる時に。ただ紛れていくっていうのは全然ありなので、これで不安が消えることありますよ。
そうですそうです。
そしてもう来るわけですよ。
来るわけです
よおーって言うしかないわけ
じゃないか。来てるな
ー。そうでしょ。あとはもう分かりませんよ。
さあもう一曲なんつってねまだいけるぞなんて言ってね。
教えないね。
だから世の中ね、まあ滅亡までいかないにしてもいろんな出来事があるわけじゃないですか。でもその時にいや、これをなんとかしなきゃいけないっていうね、前向きな気持ち、それは当然必要なんですけれども、私からするともっと前からもうちょっとなんか考えとけやっていうことが非常に多いし、いや一番あれですよ、身近なのは例えば交通事故に遭う、こんなのはもう多分ね注意しててもしょうがないじゃないですか。
そうですよ、向こうからいきなり来ることありますもん、
ね、でその時に必ず言うのが、だから気をつけてくださいということを必ず言うわけですよね。私気をつけるっていうこの作業も実はあまり意味がないことだって実は思ってて。
気をつけられないから。
気をつけられないじゃないですか。
そうです。
そうでしょ。
そうです。
だけどみんな気をつけてくださいねって言うわけですよ。
まあでもそう言うしかないからです
、ね、言うしかないってみんな思ってるでしょ、あれって結局僕実はねこの前ですよ、つい先日、私収録が終わった後に、電車乗りまして、スカイツリーのすぐそばで収録してたんですよ、目が覚めたら私海岸沿いにいたんですよ。
は
この人ね、京浜急行ですか、なんか
京浜急行
で、ね、京浜急行ってあの随分神奈川の方まで行っちゃってね三崎口あたりまで行っちゃって、そうもう海なんですよ、
私ね皆さんがお食事してる、いやあのちょっと終電もねあれなんでっつって、私先に出たんです。
あなたはもう早々とあもう行きますみたいなあったんですけど、
いやもうちょっとあの
直通電車
からあれだからみたいな感じ、
ね、時間逃すとないからな
んつって、これ多分ね1時間半以上私電車乗ってたんですね、
きっとね、
寝てらした
って、寝てらしたんですよ、
なるほど。
でポンと身も知らねえ、海風が吹いてるような駅に着いたのが0時半、
あのもう終電
もちろん終電なんかありませんよ。
お父さんとしては蒲田に着きたかった、でもなんか屏風が裏だよくわかんないな、
蒲田って出た瞬間にもう海沿いですよ、
裏です
から、裏ですから。でその時にですよ、おもうそうした時にちょっとまあスマホの、ね、充電も少ないと、これ切れたらやばいと思いながら地図で確認したところ、まあ横浜まで、およそ10キロ、川崎までおよそ20キロ、目的地までおよそ30キロという、まあとにかく川崎までは行こうと20キロ。まあまあ私そのフルマラソンもやってますから、最大限私は6、7時間かければ40キロは到達できるっていう自信があるわけですから
確かに確かに、
まあ、だからそういう意味で言うと私まあ歩いて、 でその時は風が強い日でで
も、
それからね、その収録の時にね、佐藤真美さんがね、あのビールを持ってきてて、ビール3瓶私こう持ってもう食い込みますよ、まあそれでもね横浜までなんとか着きまして10キロ歩いて、でもあと10キロで川崎だって言った時にね、さすがにねそのリュックに入れたそのビール瓶がね重さに耐えきれず肩が痛くなり腰も痛くなりっていうことで、あれ午前3時ぐらいでしたかね、
午前3時
ぐらいでしたね、
午前3時まで外にいらっしゃった、
外に歩いてました、
あら、
それでまあタクシーがね奇跡的に現れて、で私まあ乗って帰りましたけど、って言ったこういう話をした後に、皆さんもねぜひね寝過ごすことを気をつけてください、ほぼ100人中100人の方締めの言葉で言うと思うんですよ、
おっしゃいますね、
私それ絶対言わないんですよ、だってその時点で私がやったことっていうのは非常にマイナスになっちゃうんですよ、
まあ確かに
皆さんも絶対こんなことがないように気をつけてくださいって言ってるっていうのは負のオーラを周りに撒き散らかしてるだけなんです、
それが良くないことと
良くないことって決めつけてるんです、しちゃうんですよ、で自分のこんな良くないことが皆さんにも起きないようにって思ってるわけでしょ、うん、違います、私が言いたいのは、私はその夜中にね0時半に知らねえところにポンと行った後、でもこの後にいろんな体験ができるんだと、だから居眠りしないように気をつけてくださいなんて言って、そんなこと分かってるわってみんな言って話終わりなんですよ、じゃなくて居眠りをしてもその後にもうポーンといきなり違うところに行った時に自分どうするか、それは決してマイナスではないんですよと、私は十数キロ歩きましたと、あなたも行きましょうよと、で歩いてるうちにタクシーが来ると、いや俺はねまだタクシーここからまだ高いぞと思いながらね、なんとか頑張りたいみたいな、そういう体験ができたということは、私にとってはあの日は何のマイナスでもない。
なるほど、
皆さんもぜひ寝過ごしてみてください、いきなり大ピンチが訪れますよ、その時あなたどうしますか、またそういうことがあった場合には話を聞かせてくださいでいいじゃないですか。
なるほどね、
っていうこと
なんですね、あなたの体験もまた聞かせてください、
また聞きたいですよ ね、
あなただったらどうしますかっていうこと
ですね、全然マイナスじゃないですよ、マイナスじゃないですよ、知ったことじゃないですよ
そうでしょ、
そうです、あなたが夜中にどうなろうと私別に
関係ないでしょ、
そこでそこで嬉野先生に例えば電話したところで嬉野先生助けに来てくれたりとかしないですか、
そんなところで、
あなた、
いやでもさすがの藤村さんも焦ってこう誰かに助けを求める
みたいな、そんな時に助けを求めるとかそんな無粋なことはしませんよ、私なんとか乗り切ってあるでしょやっぱりこう話を聞かせた方がね、
そうそうそう、
いやこれがさ、だから先生にさ、いや先生もね本当飲みすぎて居眠りしないように気をつけてくださいよってお
めえだろみたいな
そうなんですよ、でもそうすると言った方って周りから見るとあの人優しいなみたいに見えるでしょ、違いますよ、こういうことを言う人って人に不幸なことを伝播させてる人ですから、
なるほど、
散らそうとしてるんですよ自分のそういうことを、
まあ、不安だったことをね、
で俺はそういうね居眠りやっちゃったけどあなたはしないようにねしてくださいなんつって真剣な目で言ってるけど、この人のことも全然気にしちゃいませんよなんとか自分のミスをねなんとかね超絶にしようとしてるぐらいでね、
だからお父さんね、あのミスしてる最中絶対人に言いませんね、だからあの僕へって滑ったら勝手に滑落してるって言うんですよって言
ったから、そうですね、そうそうそう、そうですね、
もう方法の手で這い上がってきてる
自分のねミスをしたっていうことをまあ最初最後まで隠し通して、で最初最後どうにもならなかったらようやくすみませんでしたが出てくる
んですよ、共にくれてる時はミスなんですよ、
はいはい、そうですそうです、
ところがその後にいろいろあって経験しながらも自分をバカバカしなってやってる間に面白い話になってくるわけですよ
そうですよね、
そうするともうミスでも何でもないですよ、
そうですね、
そうなんです、
また一個ネタができました、
そうでしょ、だからここがね風情ね、こらえどころ、
そうですね、
ミスしてるっていう状態の時にね他人に言っちゃうとね、
ダメダメ、
侮られる、
侮られ
る、それでずいぶん時間が経ってから脳にみたいな感じで言うとさ
そうもうミスじゃなくなるわけ、
そうミスじゃなくなる
から人からもミスって言われない、
この呼吸ですよ、まず3回ぐらい呼吸して そこで、ね、出そうなところ言わない。
そうか、
だからさっき言ったみたいにさ、そうやって電車でポンと降りたって言った時にさ、うん、誰か助けてっつって言った瞬間にもうミスだって分かっちゃって、うん、嬉野さんにその時に、いや嬉野さんちょっとこれどこ分かんないんだけど、なんていうことをさ、
明らかにこれはもうミスだ、
ミスです、
方々で僕は言います。夜中に電話かけてきちゃってさ、もう大変だったよ、泣いちゃって泣いちゃっ て, ゃって
、ね、そうね、お互い何にもいいことありませんよ。嬉野さんに助けに来てもらって、嬉野さんがね、じゃあタクシーでもとか向かったところで往復もしたら 2,3 万かかります
よ、
ね、
ですよ、
私1時間半も向こうに行っちゃってんだもん、
ね、
それだったら歩く、だからその確かにおっしゃった通り、おっと思ったときはこれはもうこれミスの、そう
頭が真っ白すぎてミスでしょ、ね、本人
もミスだって分かってます、そうそう、やっちゃった、
ね、
どこだここは、
うわ
ホテルもないタクシーなんか走っちゃいねえ、
やばいぞ、
これはミスです、
ミス、
もうこっから一歩歩き出 す,
そうです、
飛び越えるために歩き出 す,
す、
この時点からもうどんどんどんどんカバーしていくわけですから、ミスを、
その一歩からも前人未到のもうなんか挑戦者になるわけですから時に、ね、
そうですね、
そうで
しょ、そこまでは失格者ですよ、
そうです、
ミスをした落語者ですよ、こっから未知のチャレンジャーになれるわけじゃなくて、冒険者になれるわけですからね、全然違いますよ ね、
私の前に道を出して私が作る者だから、急に気持ちが変わってきます
よ、なるほど、勇気がもらえますね、
そうでしょ、
これが人間相手の世界ってことなんですよ、
そうなんです、そうなんです、
うん、話し次第でゴロッと変わるんですよ
そうなんですよ、だから、まあ、地球が滅亡するとかね、なんだとか、まあ、小さな事故もある、じゃあ気をつけてくださいねって言うけど、あれはあんまり世間の役に立ってないような気がするんですよね、やっぱりミスは必ずあるわけだから、そのミスがあって言った時にほらだから言ったでしょうって言うんです、そういう人たちっていうのは、
お母さん言いそうですけど、
言いそう、ほらって言うじゃない、あれって自分のため世界のためになんか役立ってます、その人の言ってることって、結局人がミスしたことをほらだから私が言ったのにまたあなたミスしたっていう、こういう論調じゃないですか、であと気をつけてね、でこの人もう飛べなくなるんです、そういう人は外も歩けなくなるわけでしょ、じゃなくてミスをしたじゃなくてその後のことですよ、こっちをどう転がしていくかっていう話の方がものすごくね、私は世界平和になると思いますよ、ね、
サバイバル、
サバイバル挑戦者タレ寝過ごした失格者じゃない挑戦者タレっていうことですよ、深夜0時半聞いたこともねえ駅に降り立ったの、その時からチャレンジャーです、私は、
ね、
目的地まで32キロ3時半どうするっていうね、
還暦目前の男が
ですよ、
ね、まあまあそういう仕事ですからね、デスクに向かうことないですから、
ないです、
こういう場所がいっぱいありますから、
ね、
言っちゃいますから、
そうです、そうい
うことですよ、やっぱ
り、あ面白い、
まあ、ということでね、じゃあ曲、
はい、
曲いってみましょうか、
はい、それでは本日2曲目です、TM ネットワークで All Right All Night、 どうぞ、はい、お聞きいただいたのは TM ネットワークでオールナイト、オールナイト、まさにですね、
まさにね、
オールナイト、
オールオッケーっていうことですよね、オールナイトっていう感じですよ、行こうぜっていうね、オールナイトで行こうぜっていうことです、全然怖くないっていう話ですね、さあ、でもメール行ってみましょうか、
はい、ラジオネームのりぞーアット渋谷区さん、
あー、のりぞーさん、
はい、藤村さん、嬉野さん、そしてふーちゃん、こんにちは、渋谷区ののりぞーです、今日はスナックニュー藤村をご開催いただきありがとうございました、はい、興奮が冷めやらず全く寝れないので筆を取っております、うん、藤庵と嬉しいというフェイスブックグループの寄れ合いの中の特殊な集まりとして始まったスナックも4回目、さすがの先生方も飽きてしまわれるのではないかと心配でしたが、前回嬉野さんのみんな金髪にすればいいんじゃないというアドバイスに基づき、ママたちはみんなカツラをかぶり、すごいグレードアップぶりを見せ、また先生方を驚かせることができたのではないかと思います。例のごとく詳しくは言えませんが、藤村さんに捧げる歌を PV 付きで作ってくるものあり、スタッフの缶バッジだって不思議なのに一般人のアクリルスタンドを作ってしまったり、踊るものあり、みんな勝手で、無軌道でしたが、先生方と楽しみたいという状況が極まっていたかなと思います。 藤村さんの還暦のお祭りの時もこのママたちは退去して殺到すると思いますので引き続きどうぞよろしくお願いいたします。本当にこのようなはっちゃけ機会を作ってくださりありがとうございましたということですね。
良かったですね、はい、スナック藤村というのをね、
は
い、
のりぞうさんはもう常連ですからね。
ねママたちっての不思議ですけどね、
スナックのママって一人じゃないんですよね。ママが20人以上いるっていう回ですよね。
そうですそうです。
そのママさんたちが今回は金髪で退去して現れるという
金髪は良かったもんですからね。で皆さんやっぱりね、うん、あの回が少ないうちはやっぱどうしてもそんなに派手な服装されないじゃないですか、恥ずかしいなと、うん、だ金髪があまりにも良かったもん で、うん、で全員金髪にしてしまえばね自動的に服装もね地味にできねえよ。昨日はねもうなんかもう見渡す限り金髪だね。
すごかったですね。
なかなか良かったですよ。
あのだからまあ一般の方ですよ、
はい、
そうですよ、ね、一般の方で、はい、まあ女性陣、はい、普段はね全然地味なお仕事されてる方もいらっしゃる。でもあのそんな方がですね、うん、一夜限りにスナック藤村というこれね蒲田に実際にありますね美熟女パブっていうところがございますね。
ですね、うん、居抜きで借りて、
そう居抜きで借りまして、うん、その一日だけね、はいはいはい、でまあでっかいこうねスクリーンみたいなのもあってさ、うん、
ありまして、
まあカラオケスナックですわ、はいはいはい、ね、だけどまあ、はいはいはい、昭和な感じがすごくあって、
確かにございますね。
まあそこに皆さん、うん、着飾って、はいはいはいはい、ね、ドレスを着て、
ね、
ドレスを着る機会なんてね
ないでしょう。
入学式でドレスないですよね。着飾ると言ってもやっぱさすがにドレスはない。
しかもああいうドレスない
です。そして金髪のズラをかぶるというね、これまたねコスプレとも違うわけです。うーん、コスプレなんかはよくありますよ ね、 なんかアニメのキャラクターみたいなの、あれとは全くね趣旨が異なると言いますか、やはりね、あの何かやっぱり自分に合ったもの、
はい、
これは着たいみたいなところがあるって、でやっぱお似合いになってらっしゃる。
いや全くそうですね、
不思議なもんですよね、だからなんか逆にあ女性というのはこんな風にねお綺麗になるんだっていうところがね、
あなんか着飾るのね好きなんだろうなと思いますし、う
ん
ね、
好きなんでしょ
う。私もやっぱりなんか華やかになって、ね、好きなもんですからね、うん、いいなぁと思って。
そうですそうです。午後3時お店開店いたしまして、うん、私帰ったのは午後11時
あなたずっと歌ってましたもんね。
覚えてないんです。
途中からなんかね、うん、カラオケ大会にな
るんで、
もうほとんどお父さんが途中から一人歌われて、
なるほど、
うん、そうだったら私も帰ってもいいんですけどまあね楽しいもんとかいますけども、
いますけれどもね、不思議なもんですよね、3時から11時ですから、あなたこれ8時間ですか、
恐ろしいですね。
恐ろしいですよね、一つの店で8時間、うん、パッと気がついたらあれと思って、お嬉しのさんいなくなってるし、お店の方も半分ぐらいお帰りになられてるし
一旦閉めたんです
ん、一旦閉めたんですよねきっとね
一旦閉めたらあんた急に覚醒してなんか
ねえ寝てはいませんよね、私ね
寝てはいませんね、
寝てはいません
ね、一瞬ちょっとやばい感じもしましたけど、
まあまあそういうねことをやってて、っていうだからこれもあの皆さんにそういう機会がないし、普通ねそこから始めたんですけど、ね、やっぱりそこでね嬉しのさんもね、みんな金髪にしたらみたいにまたなんちゅうリクエストだと思いますけど、これがやっぱり世の中、それからそういう女性たちの何かっていうのはやっぱり変えていくというか、
そうでしょう、
いい方向に覚醒していくってことですよね。
ありますよね、
うん、普通だったらえって思うようなことをやってみたらっていうことによってこう覚醒していく。
そしてね、なんかあなたと二人でね、うん、ポーズをつけてね、
はいはい、
撮影会をやってます
から、ね、そうですよ、女性がせっかくね着飾ったっていうことでね、彼女たちのあのやっぱり一番の魅力を引き出すって、嬉野さんがスマホで撮って私がね演出をつけてっていうことをやって、それ一枚一枚ね彼女たちが今度自作の自分のアクリルスタンド作り出した
んですよ。アクスタがいっぱいできて
できて、
あれもなかなか
いいですよ、これは豪華ですよ、
豪華ですよね、
なんか誰だこれっていう人がねものすごいポージングをしてね、そのアクリルスタンドがわーっとこう立ってる
ね、生々しさが消えますから、
消えますね、なんかちょっと欲しいと思いまし
たね。そうですよ、だから動画で撮り始めて私、
あ先生動画で
写真ってどうしてもその瞬間だけじゃないですか、でも、うん、照れもある、
うん、
緊張もある、うん、いい顔にならない、
そうですそうです、
動画でずっと回しとくとどっかにあるんです、探ると人
が、ね、ありますね、
うん
うん、
だこれが一番いい、そしてスクショするみたいな、
スクショしてね、うん、そうするとすごくいい表情が撮れる、本当
そうです、
もうあれだけだって 1,2 時間やってましたよ、あれ
やってました
よ、やってましたよね、
なんで人数多いんだ
全部ママさんだから、
そうです
ね、まあそういう風になんかこう さっきのミスの話じゃないですけれど、はいはいはい、注意しましょう、はいはい、これをやっちゃいけません、はいはいはい、っていうのがまあテレビ局の問題からねいろいろあってもう飲み会すら、う
ん、あ
ちょっと危ないみたいなねなちょっと誘えないなんていう中で我々ね熟女たちが金髪にして
退去して
退去して
ねえ
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 隣に座って一緒に歌おうたいなんていうのさう
で,
う、
ね
ねえうん、でもこういうことをなんかそういう不謹慎だとかね、うん、もうミスは犯さないようにって言ってる中でやっぱりどっちがじゃあ世の中のためになってるんだって思いますとですね我々のスナック藤村の方がね、うん、どうっても楽しくて寝れねえっつうんだ
もんもうなんかあの舞台に出る前みたいな感じですよ、はいはいはい
うん、
舞台袖でなんかみんな緊張してみた感じですよ前の晩は、うん、お聞きすれば、
ねうん、でそれが終わってまだ興奮冷めやらぬ、うん、わあまた次いつになるか分かんないけどまたやりたいな
次回のことも準備してみたいな、
うん、こうなるだけでですよ、うん、その人犯罪犯しませんよ、うん、絶対これからなんかね会社で誰かに文句言ったりね、うんはいはいはい、社会に文句言ったりねそういうことしませんよそれよりも次のスナックニューフジムラのためにね
そうです
よ、うんうん、次何着ていこうかなっつってねやってるわけですからだからこういうふうに全くその日常とは違う体験ですよ、うんうん、私が夜中にオーライって言いながらオールナイトをね歩き通したように、まあ、そういう感じっていうものはまあ恐れず、うん、これミスとかなんかではなく萎縮するなっていうことで挑戦者たれってことですよね
そうですね
いやそれだって挑戦者でしたよ
そうですそうです、
うん、普段は着ないものを着て ね
あのなんかノリゾさんのお仲間でね、うん、関西から来てる板木さんの人なんかもね、はいはいはいまあ、そもそもね、うん、ああいうの好きで、
はいはい、
個人的に、うん、あのいろんなことを服装を着て花魁のなんか着物とか着て写真を撮るっていう個人的ななんか趣味がもともとあったから、
うんうんうん、
それがなんかあのスナックに来ればね、うん、あの一人だけでやってたんだけどもみんなが称賛してくれるもんだからね
嬉しくて
嬉しくなっちゃって最近なんだか随分なんか笑顔が増えちゃってなんか
ですよね
楽しいらしいですよ
いや楽しいんじゃないですかそれは関西からいらして
関西からいらっしゃって彼女もなかなか
血
物で
うんいやそうですよね
本当に
楽しかったっていうことでございます
挑戦者タレント
挑戦者タレントってことですね
いやもう勇気をいただきました、
じゃあ最後の曲いってみましょうか
はいそれでは本日最後の曲ですグローリア・ゲイナーで恋のサバイバルどうぞはいお聞きいただいたのはグローリア・ゲイナーで恋のサバイバルでございます。いやも
う聞いたことある
どうでしょう
んみんな聞いたことあるんじゃないですかこの曲ってな
有名だよね
あそうですか、うん、これも随分前の曲ですよ78
年とか、
ね、あそうですか、女性のこう恋のサバイバルかそうですね、
うん、まあ人生はサバイバルっていう、
ね、まあそうですよね、
ね
そうですよ、うん、そういうことだから絶対サバイバルってもう思った方がいいと
対応していかなきゃいけない
となんですよ
何をしろ何をしちゃいけないじゃないな
そういうことなんですそういうことです、うん、何か常にあった時にやっぱりサバイバータレってことですよ
対応、ね、
対応こそ全て対応するってことですよ、うん、もうとにかくもうなんか締め付ける、うん、あれやっちゃいけないこれやっちゃいけないっていう風潮がものすごいですから、うん、やばいやばいあれやったら叩かれるとかね、うんうん、もう叩かれるってしょうがないですよ、うん、もうなんもんねだから叩く側にはなりたくないなって
あ確かにね
ですよね、うん、あれ叩く人間がいるってことですから、うん、こういう人がどんどんどんどんこういう世界の中を狭めて、うん、チャレンジャーをねどんどんどんどんいなくしていくっていう世の中を萎縮させてるってことですから、まあ、うちの番組だけはね、うん、叩くってことだけは皆さんやめましょうよっていう、うん、これだけでも全然違いますよ
そうですね、
うん、いや4月の23日ですか、
はい、
あの次の水曜どうでしょうの DVD、
はい、DVD が
21年目のヨーロッパ21カ国完全制覇こちらの方が発売されるということで、まあ中身の方はねあのもちろん放送もされてるし、ネットリックスでもね、うん、ありますけれども、うん、まあ DVD とかの場合はやっぱりここに入ってる特典映像、うんこれがね他では見れないってことで、うん、今回の、うん、やっぱり目玉は、うん、大泉さんがあのリサイタルを開いたという、ね、武道館で開いたというあの時に幕間に流れた、VTR、う
ん、あそれも入ってるし
それが特定映像に入ってるし今回は初めて蔵出しですけれどもその VTR を撮る時の裏側、
うん、
メイキングみたいなやつ、うん、これもね面白いというか、うん、もう多分これだけのためにでね、うん、これ買ってもいいぐらいです、うん、あれは DVD 買わないと多分一生誰も見れないものですからね、
うん
うんうん、そして4月26日は、うんこちら HTB 杯モルクの大会をですね
そうでした
札幌モルクを大会を開催する
札幌 HTB 杯なんだよ
HTB 杯
HTB、
北海道テレビが主催してるんだよ、
もうそこまでなんか、
そこまでです
ね、なんかその協会の人か何かになったんですか。
日本モルク協会公認の大会ですね。
なるほど、
もうね、これがねあそこです、ツドーム。
ツドーム結構大きなと、
結構大きなドームがね、空港の岡玉空港の近くにあるんですけれどもね、室内競技場みたいな、あそこをまた一日借り切ってっていうことで、
これちょっとしたイベントですよ。
いや だいぶ大きなイベントですよ。
それ200数十チーム出ますから、
かけるメンバーですから。
そうですそうです、
そんな大きい大会やるんですか。
そうです、そう、やりますやります。これ多分ねモルックの大会っていうね、あの今やチケットもあっという間に完売、すぐ速完するっていうぐらいですからね、ちょっとこちらの方もお楽しみにということで、今回は ねあの素人の方もね参加できるように、それから一人で参加っていうのも我々受け付けるっていうね、本当チーム戦なんですけれども、その中でチームをその日に組んでもらってみたいなこともまあ考えてるということなんでね、一度そのページの方をご覧いただきたいということですね。じゃあ、プレゼントいきましょう、今日お読みしました一匹たぬきさん、そして北野節さん北海道の方、それからマックイーストウッド千葉県の方、そして雲司さん埼玉県の方、こちらの方にステッカープレゼントと、あと風子さんにも今日持っていっていただいて
そうですね、はい、ありがとうございます。
ということでね、お相手は藤村忠久と、
嬉野正道と、
挑戦者タレ、風子でございました。
頑張ってこいよ
はい頑張ります、
ということで皆様おやすみなさい。
おやすみなさい。